週刊浦山ゆひ。
よいしょ。
さてさて、まあいろいろね、私の仕事関係の裏話を話す週刊浦山ゆひです。ゆひゆひですけども、
はい、
まあ告知としてはね、4月7日赤坂レッドシアターで小杉さんと名崎さんのイベント出ます。ホーティラン、それから4月10日 DW ニコルスとのライブイベント渋谷オーウエストあります、
はい、
7月13日は僕が阿佐ヶ谷ロフトで、東京カリバン町のイベント出ます、
はいはい、
ということなんですけども、もうすぐね、出るね、団中
団中、はいはい、
7月号というのか8月号というのがね、まあ、カレー特集がまたあるんですよ、でまた僕そこに出るんですけども、これがね、小山薫堂さんにサプライズをする企画なの、
雑誌の方なんだ、
雑誌で、で団中で、小山くん、まあ、くんどさんもカレー大好きだね、で小山くんどさんがカレー企画みたいなのを、まあ、その中でページ何ページか持ってやってるんだけど、
はいはい、
その中の一企画で僕が、まあ、これは団中の編集部から言われて、くんどさんには内緒で、これ実際これ本当に本当のサプライズなんだけど、あの紙面できたの僕見せてもらったけど、紙面だとさ、なんかさ、その驚いた表情とかそういうのみたいな、
難しいよね、
普通にやらせというかさ、まあ、こういう体でやったんだなっていうふうに見えたけど、本当のサプライズなんだこれ、本当に薫堂さんに内緒で、俺が薫堂さんの事務所行って、あのカレーいなりって俺ちょっと得意としてる、カレーいなりを、まあ、前から作ってたものと、その場でも実際そのあのおいなりさん作って、煮たりいろいろやって、で薫堂さんが帰ってきたところで、どうぞって俺がさっと後ろから突然出てきて出すって本当のサプライズをやったんですよ。でまあちょっと紙面見てもらって、紙面は本当ね、まあそう見えないんだけど、
まあなかなかね、
サプライズ体でやってんなっていう感じなんだけど、これ本当サプライズで、実はね、前日に薫堂さんのまあ他のお店のちょっとパーティーがあって、前日会ってるわけ薫堂さんにね、で俺はその次の日薫堂さんとこ行って作るの分かってる上に、そこにまた団中のその担当の編集部の人がいたわけ、そのパーティー
にもね、
で薫堂さんはそれを知らずに俺に、ああこちら団中の何々さんだかって、で俺はその人は知ってるわけですよ、
もう
やることになってるからね、で今度しかもさ、そのカレー特集に薫堂さん、俺、まあ、ある程度推薦してくれてた
っ
け、小宮山君すごいカレー好きだからどう、みたいな、で薫堂さんそれもあってよかれと思って俺にその人を紹介してるわけ、あのこちらカレー結構詳しくてあれだから、みたいな言われてるけど、俺らはもうそこで出ること決まってるわけですよ、
もう知ってる中にな
っちゃうわけですね、もうそれで出るんですっていう話になってるのに、あどうも初めましてとか言って名刺こう渡すさ
やってる方面白いよね。
でやって、でもさ、もうさ、そこでなんか俺もさ、どこまでやっていいかね、やっぱりまあ、あの薫堂さんとの関係上さ、あんま俺がそれでなんかやってて、お前この野郎昨日俺が紹介したのにてめえ最初から分かったのかみたいに
司令としてやがってね、
まあ、怒り出したりしたらさ、
ピエロットになりますもん ねそれは薫堂さんがね。
薫堂さんそういうの怒る人なの？
薫堂さんもそういうの大好きなの、もう日々自分でも仕掛けるし、まあ、スタッフもスタッフで今度薫堂さんに、例えば誕生日とかね、なんか記念日とか必ずやるぐらい、あの毎月サプライズがなんかあるぐらいの、
でも いじられるのとか好きじゃないですか。
どちらかといえばやっぱ自分が仕掛けたいから、自分がいじられるよりもね、でさ、そんなんでなんか俺怒られたりした日には怖いじゃんだから本当はその次の日、その当日もね、
はいはいはい、
昨日はパーティーありがとうございましたと、でまた何かあったらぜひ呼んでくださいとか、その仕掛けをさ、またいつ呼んでもらえるか分かりませんが、とかさ、いろいろやろうかと思ったけど、なんかやればやるほどやって、後で怒られたらさ、お前何なんだよ、あの午前中のメール、俺のことバカにしてんのかみたいな、まあそういう人じゃないけどね、なったら怖いじゃないですか。というのがあって、まあ、なかなかできないけど、でも本当にその作りに行って、でもうさ、あれさ、今度ドッキリやろうよ俺らも。
ドッキリやりたいんだけどさ、あれ撮影が難しいよね、カメラも何台も必要になってくんじゃない。
そうそう、だからその団中のは、まあ、もちろん
カメラとかもいるもんね。そうそうそうそう、やっぱね、
団中はね、その動画じゃないからってあるけどさ、でもいろんな、やっぱりどこで登場してどう撮ろうみたいなねったんだけど、最終的には薫堂さんの、その団中向けのいわゆるアーシャ的な写真が最近ないと、もう一回ちょっとそのいわゆる正面で、白バックでちょっと撮りたいんでっていう体で呼び出してるんですよ、まあ、打ち合わせをしようというのの前になぜカメラがそこにあるんだっていう話においては、
あ、なるほど、
その正面写真を撮るためにカメラマンが来てます
ね。いるのは別に変じゃないってことね。
でそこに座らせて、もうカメラはスタンバってるんですよ、 実際撮ってるわけです、うん、で俺がこっちから出てくと、うん、くんどさんびっくりするわけ、おーってなる。でこっちはもうカメラはそこに座ってもうスタンバってるわけで撮れるわけよ、もう、
はいはいはいはい、
驚いたところにバンって撮れるわけ、うんうん、っていうような設定にもしてあったから隠し撮りではなくて、うんうん、カメラがあることまではありますよ、うんうん、普通ですよっていう体で、うんうん、でもそういうのやったんだよ。でやっぱさ隠れてソファーの後ろとかに俺お稲荷さん持って隠れてるんだけどさお稲荷さん
でそのソファーの真ん前にくんどさんが座るの。
違う違う、そんなね
超ドキドキじゃん、
そこまで危な
くない。
あのそこの撮影場所ちょっと離れた部屋のちょっと離れたところにあるソファーの後ろに隠れてる。でもその前も本当は台所に用意したんだけど、その向こうのスタッフがいやくんどさん必ず台所とか見ると、
へ
でその来る経路の時に必ず事務所来るとこことここをチェックしてこう行くから、はいはい、そこだったら見つかるみたいな、うん、でソファーの方は絶対行かない、うん、なんでソファーの後ろに寝て
超ドキドキじゃん、
稲荷持っててさ、うん、ほんとドキドキするんだあれ、うん、そんだけのことなんだけど別に大したドッキリでもない、うん、出てくるだけだけど、うん、やっぱなんかあの隠れてるってい
うか、まあ、まあ仕掛ける側がドキドキだよね。そうそう、やっぱね、
あれ全然やる側じゃなくて仕掛ける側の方がドキドキするんだよ
ね、やっぱね、うん、
でまあなんかそんな面白いのがあって、でもう一発今度、東京会議で放送はねいつになるのかな、まあ、2週間後ぐらいになるのか、もう一回ちゃんと告知しますけども、うん、今度ね薫堂さんの誕生日が先日あったの。
これはまた別の話だったんですね。
それは別の話で薫堂さんが、まあ、何やりますかみたいな話になって、うんうん、まあ、実際サプライズをまたやろうかって話になったらしいの、うんうん、まあ、薫堂さんは企画かかってからね、うん、で薫堂さんも本当好きだから、うん、じゃあ俺が俺のサプライズを企画しようかぐらいになったらしいの話やね、うん、
はいはいはいはい、
でもそれもなんかなんだなってなって、うん、そのスタッフにやっぱり最高の日の出を見たいと、うん、せっかくのプレゼントで、
うん、誕生日の日の出、
何が欲しいかって、やっぱ48歳なんですけど、48歳になった時に最高の日の出を見させてくれない、うんうん、っていうのであとは任せますよ、うんうんうん、いうところで、うん、我々が、うん、まあ、そこから先は本当くんどさん知らなくて、はいはいはい、じゃあやりましょう、うん、いうことで、うん、まあ、山に簡単に連れて行って、深夜ですよ、うん、で登って、まあ、日の出を見
よう、
あのね、日の出山っていうねまさに、いや、ほんとほんとあんの、あんの
本当に、
これ調べ上げましたよ、うん、本当に日の出山という
日の出を見るための山みたいな感じ、
あのね、それはね、
あ、ちっこい感じ、
そうそう、で、それはね、うん、実際はね、うん、日の出をそこから見るんじゃなくて、うん、あの、ね、場所なんて言ったかな、名前忘れたけど、ちょっとあの、まあ、横の方に有名なその山と神社みたいなのがあって、うん、そこから見ると向こうに日の出が見えるっていうことで、あそこから日の出が出てくるってことで日の出山だった、
富士見坂みたいな感じね、
そうそうそう、
見えると、
で、まあ、でも実際そこからももちろん日の出見えるのね、
うん、
でだからそこにあの夜中から行って登って、もう、うん、はいはいはい、ぶっちゃけもう俺も徹夜なんですよ、前の朝からいろいろ仕事があって、うん、で薫堂さんに至ってはその日ロサンゼルスから帰ってきてるの、でもそういう状況で朝、うん、でも何も知らせないで、うん、ホテルまで行って、うん、でも行きましょう、着替えてください、行きましょう行きましょうって言って、うん、車乗ってって、うん、で夜中山登ってね、
うん、はい、そんな結構高さはあるんだ、でもそこ、
まあでもそんなにね、あのもちろん2、3時間で登れるようなあれだからね、そのいわゆる、
あ、歩いて
歩いて歩いて、
あ、じゃあちゃんとした山なの、あ、じゃあ、え、東京都内とかじゃなくて、
東京都内、
都内で
奥多摩、
ああ
、
まあ近くですか、そう
そうそう、
え、獣道みたいな、ちゃんと何、
いや、ちゃんと意外と補正されてる、だから普段は昼であれば普通にハイキングみたいな形でね、
まあ、
2、3時間かけて登れるような、そのいわゆる険しい山ではないけども、とにかく夜中で真っ暗だから
怖いよね、でもね、夜の山って
ね、でそこで、まあ、みんな登ったんだけど、すげえなと思ったのは、まあ、言ってもそのサプライズに向けてね、うん、当然テレビですから、うん、まあ、当たり前だけど事故かなんかあれじゃない、
はいはいはい、
でしかもさ朝さ明け方その明るくなってから帰り下山で降りてきたら、意外と横をまあこれ大丈夫だったのかみたいなところも中にはあるわけ、あの別にずっとほら柵とかがあるわけじゃないからね、でもさすごいなと思ったの、まあ、天候によってもいろんな違いがあるから、もちろんある程度ぶっつけなんだけど、うん、そこのスタッフ2名は、うん、その日に、うん、その撮影の日、ね、うん、の昼に1回登ってんの、
ロケ班的に、
ロケ班的にね、でいろんなスケジュール的に前も無理だったってのがあって、うん、その日に1回2時間かけて登って、はいはいはいはい、2時間かけて降りてきて、うん、それで東京に来てもろもろセッティングして、うん、バス乗って今度横浜行って、その薫堂さんのあれを捕まえて、うん、今度また夜中に要するにこの奥多摩に行って、うん、もう一回それに登るわけ、うん、 で明け方全部いろんなこと終わって、うん、もう朝俺も10時ぐらいかな解散に、うん、10時過ぎになって、うん、でそのまあスタッフによりまあ俺もそうだったけどスタッフによりきれたけど、うん、もうその日の昼からさ他のコンサートの撮影ですとか、うん、あやっぱこれは ねこの人たちのその制作力というかね、はだってその日だまださ1週間前とかならロケハンってまだ逆にわかるけど、うん、その日にさ、ね、わざわざ1回行って奥多摩までね、うん登ってまた帰ってきて、ね、準備して
すごいです、ね、
撮影してってやんないじゃん、うん、
当日になっちゃったからロケハン行ったーにはならないんだよね
大丈夫でしょーにならないのよでしかし、しかも実際登ったってさ、まあ何があるわけではないじゃん、登ったからどうでもある程度ねそこで登って目星つけたこのくらいだなとか
まあそれ分かんないもんね行ってみないと
でもそういう撮影ってさどんぐらいの規模でカメラ3台とか
そのね、その日は逆にもうその山登りは、うん、夜中でそのパーティーが増えると危険だから、うん、あの減らしてくださいっていうのが向こうから指示があったみたいで、うん、でカメラマン、いわゆるカメラマンは1人、あ2人、うんまあ、1人は本当のハンディみたいな形で、うん、でそれとまあ音声さん1人と、うん、照明さん1人と、うん、それからそのいわゆるまあそういうスタッフみたいなので、まあ、3人ぐらいとあとは山登りのプロが2人その現地のガイドみたいなあともちろんそのバスはバスでその、
はいはいはい、
バスの運転手さんねあのバスというかロケバスの運転手さんもいるし
マネージャーとかも行ったの
マネージャーとかだからダメって言
われたそれはダメだったのも
まあダメって言われる前にうちのマネージャーそれから来る気なかったみたいだけど
予定があるんで
予定があるん
で言われてなかったりしてね実はねダメってその次の日のでも自分で言ったの決めちゃったのか
そうそう次の日のラジオも全く何も言わずに来なかった上にあと俺に単純にこのもんねスケジュール教えてなくて明日って何時に行ったらいいのって散々朝になってすいませんでした言ってませんでしたって言
ってすごいねそれ
まあ僕は逆にそこに驚いてたんですけど、
うん、すごいんだそんな空いててよかったね
空いててよかった
まあでもそっかそんぐらいの希望になるわけですねやっぱり
なるわけですよ
俺らなんてこれとプラスポコリンだからね
これと
プラスポコリン
そうかそうかいいなそんぐらい
あまあだからそんなちょっとしたサプライズみたいな企画が今度かあってまあ団中と東京会議よかったらね
日の出は結構いい感じでした
まあ、そこらへんちょっと番組での
方がいい
どうなってるかはね
でも多分さ、くんどうさんもさ誕生日が近くなればさ、うん、絶対仕掛けてくんなっていうある程度のさ予感はしながら日々過ごしてるわけでしょ そ, う そ, う そ, う、うん、それを騙すのって大変だよねやっぱりね
そうだからそれはほら、うん、あのくんどうさんの要望のもとに何やるかは知らせないっていうふうにしたわけです完璧なサプライズって正直わかるじゃん
ああそうだよね、
逆にねその日に突然なんかがあってなんか向こうで救急車が突然爆発したとかあこれはサプライズだな
嘘だべ
嘘だべなんか大仁田とかが出てきたこれ嘘だべってなるじゃん
そうだよね
でもだからなんかねまあ面白いというかこういうのをねでちなみに近藤さんとかさ、うん、それは撮影とか雑誌だったけど全く関係ないところですごいやってんの
ほうほうほう
別に何でもないもので
普通プライベートでドッキリやってるってこと、う
ん、だその日の撮影でも、うん、そのサプライズでいろんな人からのコメントとか、うんうんうん、いろんなのあるんだけどあのそのテレビ用にね、
はいはい、
テレビとは関係ないコメントとかも撮ってきてるのそのスタッフがその番組内では使わないけどくんどさん、
う
んうん、実はこんなサプライズもあるんですみたいなだからやっぱそのくらい日々やってんだよね、うんまあ、サプライズだけじゃないけどでも考えてみればさ俺らもさやってたことってもともとはそうじゃない、
うん、
別に音楽とかでもさ何もライブがあるからとかレコーディングがあるからじゃなくて別に日々やってたわけじゃん、うん、別に日々楽器買って日々なんかやって、うん、でそれがたまたまうまくいったから仕事でそういうことやってるだけで、うん
はいはい、
本来的には別にその仕事になってなくてもやるわけじゃない、うんね、楽器買ってなんかやってとか、
うんうん、なるほど
だからね、う
ん、それでいうとねゆうひくんの誕生日も近いからね
そうだね、
はあ、だ俺の誕生日なんかやってください
よなんかやってほしいですか
なんかやってくださいよ、うん、
でも完全なこの警戒の網の目をかいくぐって騙すぐらいのこと
ただ僕ね一番サプライズで嫌なのはね、うん、サプライズが終わった後に慶三が俺のことも祝いみたいになるのあれだけが嫌なんです
抱き合わせ
で
ね、
まあ、結局でも抱き合わせとかきっかけだ であってサプライズの方が、
結局
メインは慶三になるから、
慶三になるもう嫌が王にも最後慶三がメインになって、なんか俺が謝って帰るみたいなすいませんお騒がせしてみたいな、あの俺がお支払いもして帰るみたいな、あのあれだけやめてもらえればせめて支払いだけはやってもらえると、あのね自分のサプライズで最後俺が全部払ってるのすごい悲しいんで二次会とはいえ
本当だね。嬉しいね。
まあ、というわけでね、いろんなまた雑誌やラジオありますので、ぜひチェックしてみてください。はい。